リスタート、もう一度ここから始めよう。おはようございます。リスタート、もう一度ここから始めよう。パーソナリティのリスタートコンシェルジュ横山典和です。この番組は朝のひととき、始まり、目覚めとなる時間に、今ここから動き始めようとしているあなたに、ちょっとした気づきやきっかけの種を届ける番組です。リスタート、もう一度ここから始めようは、自分らしく生きるをキーワードとして、現在仕事や活動をされている方をゲストにお招きします。仕事への思い、リスタートとなったタイミングでのその時の感情、達成した時の気持ち、私の仕事感などをじっくりお聞きします。大切にしているのは、ゲストの思いをそのままお聞きすること、そして思いをしっかりとすくい上げること、共に共に。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、改めましておはようございます。横山典和です。本日はね、ゲストをお招きしております。テラシードラム&パーカッション教室代表、寺島元宏さん、本日のゲストです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということですね、寺島さんにはですね、まあ、前番組のですね、大阪コンシール日記から、まあ、何回も出ていただきまして、初回のですね、ゲスト、寺島さんだったんですけども、まあね、この番組もですね、まあ、終わりということもありましてですね、また寺島さんに来ていただきまして、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、優秀の美を飾らせていただこうかなと思いまして、やってきました。はい、よろしくお願いします。はい、
まず自己紹介からお願いいたします。
はい、魂響かせや呼吸系ドラマーの嬉しい楽しいテラシーです。よろしくお願いします。長いわ、
ね、
そう、最近長いわまでがワンセットになってるっていう、ね、
失礼いたしました。長いわまで、
はい、テラシードラマーのパーカッション教室というね、ドラム教室を運営しております。代表講師やっております。で、この、夢種放送局ではですね、横山の7時半からの後ですね、8時から、土曜日朝8時からテラシーのソウルドラムレディオという番組をさせていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ということですね、まあ、この後で8時からも寺島さんの番組なんですけども、はい、まあ、そんな中でですね、まあ、ね、この番組一区切りとつく中でですね、まあ、この2020年、うん、まあ、大きないろんな流れがある中でですね、はい、まず、まあ、こう寺島さんとはですね、前半のですね、お話の中ではですね、まあ、この6ヶ月7ヶ月の振り返りからですね、していこうかなと思っているんですけども、はい、寺島さん、この、はい、いかがでしたか、半年以上。
そうですね、まあ普通に、まあ、その7ヶ月さかのぼって2019年末まで、
うん、
までというか2019年は、まあ、摂津市鳥貝に住んでましてですね。
そうですよね。
で、まあ、3月に、うん、実家の方に引っ越ししましてですね、
うんうんうんうん、
でもう引っ越しを決めたのが2019年ちょうど12月末、うん、入った頃、うんうんうん、12月入ったぐらいですかね、
うんうんうん、
の頃に、まあ、もう決めて、で、準備に入って、
はい、
2月、明け2月、うん、2020年2月に、
はい、
1ヶ月かけてですね、うん、自分で引っ越ししたんですよ。
お
ー、まあ、家のもの捨てたりとかですね、うんうんうんうん、もう市役所に自分で車で、もう車、ワゴン車何台分かな、3台分ぐらい、うん、いろんなもん捨てましたね。
はい、
ほんで、まあ、自分で物を運んで、はい、実家に運ん で、うん、で友達にも手伝ってもらいながらですね、うんうん、で、まあ、1ヶ月かけて引っ越して3月頭からで、すぐ緊急事態宣言じゃないですか
ね。4月に入って
で、レッスンできなくなり、
ね、
演奏の仕事なくなり、イベントがないんでね、うん、できないわけですよ、うん、でどうすんねんっていきなり、まあでもね、これね、え、引っ越してなかったら僕家賃払えてないから。
そうですよね。
いや、ほんまにかなりきつい、もうやばい状況になっていたんだけど、 引っ越したことによって、まあ、なんとかね、
うん、
なんとかまあその家賃ね、
うんうん、
まあ、いらないじゃないですか。
そうですよね。
おお、なんかすごいタイミングで引っ越したわと思って、
うんうんうん、うん、
その予知してたかのようなタイミング、ね、
うん、
なんかほんまにある種なんかね守られてるわっていう、すごい何かにね、
うんうん、
何かに守られてるわっていう感じがしましたね。だから引っ越すのも全部自分で決めてますから、うんうん、誰も相談してないし、
うん、
うん、ただまあ実家に帰るにあたってはね、まあいろいろね、うち、まあ、僕のラジオを聞いてくれてある人はいろいろ知ってるとあると思うんですけども、もともとやっぱりいろいろあって中で、まあ、親との関係性とかもあって、うん、まあ、今回親父に頭下げてね、
うん、
ちょっと世話ならしてほしいと、
うんうんうん
う
ん、
っていうことで、そういういろんな、まあ、自分の中の葛藤であるとか、
うんうんうん、
例えばプライドであるとかね、
はい、
うん、いろんなものを乗り越えた先に引っ越しがあったんですよ、
うん
うん、なのでなんか、守られてる何か、そのなんていうかな、その見えない何か、
うん、
まあ、それは見えない何か自分の中のものかもしれないんですけども、はい、うん、なんかそういうものになんか守られてるなっていう感じはすごくありましたね、
うんうんうん
うん、
言えばそのすぐに決めてではなくて、ね、何ヶ月前から、まあ、年末ですよね、2019年末から決めてた中の動きが2月3月になっていくわけなんで、
そうそうそう、
やっぱ時間をしっかけて準備をしてたってことですよね。
そうです、決めていたのは年末ですからね、
うん
うん、なかなかだからほんまに未来予知じゃないけど、
うん、
よくほら横山言うじゃないですか、
はい、
あの時間は未来から流れてるんだっていう話ね、
うん
う
ん、
あるじゃないですか、うん、なんかそれをね本当に実感するようななんかことでしたね。でまあその仕事ね、4月5月全く何もなくなった、うん、収入がゼロ、
うん、
うん、だけどまあまあそのありがたいことに特別給付金ね、うん、国からの特別給付金、うん、それから持続化給付金ですよね、
うん、
まあ、申請をさせてもらって、うん、ある程度ちょっとね、まあ、あの助けてもらったんでね、
うん、
まあ、それでなんとか、
うん、
今活動する資金にはなったんですね。で本当にあの時期に本当にもうなんて言ったんやろ、もう四面楚歌ですよ。
四面楚歌。
四面楚歌、
うん、
ほんまに要は何もできないわけでしょ、
うん、
でまあでその中でね、その中でじゃあ何ができるのかっていうことばっかり考えてましたね。この状況下でできることっていうのは何なのっていう、
うん、
やっぱりまあすぐに思いつくのがオンラインですよね、
うん、
要はその直接会わずにできることって言ったらね、ただまあ試行錯誤して次の生徒さんにも協力してもらいながら、
はい、
自宅のガレージスタジオで、
うんうんうん、
機材整えたりとかしてね、いろいろやってたんですけども、うん、まあ、なかなかそこはちょっとまだレッスン、通常レッスンの中に組み込めるほどまでは作り込めなかったですけどね、
うんうんうん、
でもいろんなことにトライしましたね、思いついたことやるみたいな、もうね、要はもうこれ以上の失敗というか何もできへんわけやから、
そうですよね、
ないじゃん、 これ以上の後退はないわけでしょ、
うんうん、
しかもやるしかないじゃないですか、うん、思いついたこと、うん、まあ、いろんなことだからやりましたね、
うんうんうん
うん、
ある意味そのお家のことが、まあそのね、実家に戻られるっていうところがあって、
うんうん、
その何もできない四面楚歌の状況であったとしても、
うん、
仕事のことであったりやれることにトライしようっていう環境は整ってたんですかね。
まあそうですね、うん、まあ、家なんでね、その実家なんでたくさん人がいるわけ、たくさんというかね、うんうんうん、親2人と、まあ、姉の子供がね、
うん、
姉の娘が1階に住んでたりとか、
うんうんうん、
で姉もちょこちょこ帰ってきたりとかで、親父がまあちょっと、ね、調子悪かったって一時、
うん、
でも危ないとこまで行って、
うんうん、
今ほとんど日中寝てるような状態なんですよ、
うん、
ほぼね、
うんうん、
寝たきりというか、まあ、一応自分でトイレ行ったりとかお風呂入ったりは一応できる、
うん、
でも、
うん、
もうやばいですけどね、
うん、
そのちょっと介護ないとしんどいぐらいやけども、うん、そういう状況の中ではやっぱり、まあ、夜遅いまでガレージスタジオでカタカタをね、
その、うん、
楽器を鳴らすわけにはいかないとかね、
うん
うん、そういう一人で暮らしてるのとはちょっと違う不便さは、
うん、
まあありますけどね、
うんうんうん
うん、そのぐらいですね、
うんうんうん
うん、あとはまあそういう意味では冷蔵庫開けたらご飯あるしみたいな世界、
うんうんうん、
だからすごくありがたいですね、
うんうんうん、
本当に、う
ん、その中でまあこういろいろできないこともたくさんある中でチャレンジね、まあ、例えばそのオンラインでもそうですけども、
うん、
されていく中で、うん、なんかこう変わってきたなと、寺島さんの中でこう仕事に対する価値観とか変わってきたなという部分はありましたか。
例えばね、
うん、
これまでその徒労に終わったら嫌やなとか、うん、経費かかりすぎたら嫌やなとか、
はい、
すごいいろいろあったんですよ。やっぱりこう、まあ、生活ギリギリのところでやってたというのもあるしね、うんうん、で、まあ、一人で暮らしてるからやっぱりその最低限の経費はやっぱりある程度のお金かかるわけじゃないですか、
はい、
それを確保することに必死になっていたっていうね、
うん
うん、ほんまにある月なんかはあのご飯お金をご飯代に使うのかガス代に使うのかみたいな、うんうん、究極の時もありましたしね、
うん
うんうん、だからそういうところからは ある種そういうのはなくなった部分があって、うんうん、もうほんま四面楚歌の状態の中でマイナスにはならへんわけですよ、
うんうんうん、
まあ言うたら、まあ、莫大なお金かけて何か、うん、元手をかけてやるような事業みたいなものは、うん、もちろんそれはできないですけど、
うんうんうん、
多少そこで赤字がね、
うん、
出るかもしれない、
うんうん
っていうリスク、それから自分のそのトロに終わる可能性、失敗する可能性というかね、
うん、
うまくつながらない可能性みたいなものに対して、
うん、
その引っ越す前やったらね、やっぱり躊躇してたと思うんですよ、
うん
うん、だけど引っ越してきてある種の環境はある状況の中で、うん、なおかつもう何もしなくても仕事がないっていう状況の中では、うんうんうんうんもうギリギリのとこにいる そういうその、うん、なんていうんですかね、状況的なね、うんうん、お金っていう意味じゃなくて、
うんうんうん、
でもう、うん、直感がそのまま行動になるというか、
うん、
そう行動できるというかね、
うんうんうん
うん、やるしかないみたいな
ですよ、ね、
そういう自分の在り方に変わりましたね、
うんうん、
うん、
でやってみて違ったらそれはそれだし、
そうそうそう、すぐ方向転換したらええ話でね、うんうんうんうんうん、それが今回のまあ、これ横やんとかあと周りの方々、うん、土地の生徒さんとかのおかげでもあるんですが、うん、体験レッスンモニターね、今回今やってる体験レッスンモニターがですね、
はい、
もう大反響で、すっごい人来てくれて、
ね、
たくさんね、ここの共同代表のね大輔、
うん、
大輔さんも来てくれて、
うん、
で横やんももちろん来てくれて、
うん、
ねえ、でそこから本レッスンのご契約いただいたりとか、まあ僕はバズったと言ってるんですけどね、
うんうんうん、
まあ普通の社会の方からしたらこんな人数なんか別にね、
うん、
バズったとは言わないと思うかもしれない、うんうん、僕の中ではね、
うん、
こんな手応えやったことないんで、
うん、
バズった言ってるんですけど、すごい大反響、そこにつながっていった、
うんうんうん、
でそれもね、高槻にとあるお店があってね、
うん、
そこみんなでね、
そうそう、
ちょっとこうね、高槻会じゃないけど、まあまあまあ仲いい人たちが、
うんうん、
横山と含めてね、
うんうん、
うちの生徒さんもいるんですけどね、
うんうんうんうん、
飲んだんですよね、
うんうん、
でその時のお話の中から、
ね、
そんな話になったんですよ、
ね、
だから自分の在り方が結局、自分の中だけで終わるんじゃなくて、そうやって人を巻き込んでというか、
うんうんうん、
人から逆に逆提案、
うんうん
うん、みたいな感じでご協力いただけるというか、
うんうんうんうん、
そういうふうに別に話を持っていってたわけじゃ何でもないんだけど、
うんうんうん、
ね、偶然というか、うん、あ、そうなっていくねんなと思いましたわ、
うんうんうん、
結局自分がそういうあり方であればね、
うんうんうん
うん、要はその登場人物として、
うん、
自分が登場させてるのかどうか分かんないですけど、
うんうんうん、
そうやってお手伝いしてくれる、背中を押してくれたりとか、
うんうん、
協力してくれる人が、
うん、
現れる、
うん
うん、で思いもよらへんかった方向に行って、
うん、
でそれが結果大成功してるとか、
うんうんうんうん、
あ、そういうこと起こんねんなと思って、これだから理屈でね説明せえ言われたら説明できへんのですけど、
うん、
結局は自分の在り方なんやろうなと思うんですよね、
うんうんうん、そうですよね、うん、本当に。
だからまあこのコロナのことって、そのもちろん亡くなってる方もたくさんいるしね、これ経済疲弊してですね、未曽有のパンデミックというふうにね言われてるじゃん、100年に一度のパンデミックというふうに世界的に言われてるじゃないですか、うんうん、だがしかしこのことによって、自分も今こういう在り方、
うん、
変化、自分の中の変化も起こったし、
うん、
気づききっかけになりましたね、
本当、うんうん、人それぞれなんですよね今回って。僕もあんまりそうそうね、大変な方もいらっしゃるのは知ってるので、うん、あれなんですけど、 これを機会に捉えて動かれている方も、うん、僕もそうかもしれませんけど、うん、結構いらっしゃるので、うん、本当にこう自分次第だなっていうところは、うん、改めてこの半年僕も振り返ってみると思いますね、
うん、だからね、まあ、僕もいろいろ元公務員ね、公務員22年間やって、うん、パニックになって鬱になって、うん、家族出てって金なくなって家なくなって家裏中になって、まあ、裸一貫になった、うん、なったよとか、うんうん、まあ、いろんなこと経験してきましたけど、うん、一見一個ずつ取ったネガティブなんですよ、
うんうんうん、
ネガティブな話なんですよ、
うんうん、
ね、
うん、
究極のネガティブな話なんだけど、うん、あれなかったら今の僕ないんですよ、
うんうんうんうん、
そう思ったらね、うん、まあいろんな考え方あると思うんですけど、はい、この世の中に起こる自分の人生において起こることって、うん、ネガティブなことなんて実は一つもないんじゃないかなと、
うん
うん、
そう取るのは自分であって、
そうそうそうそうそう、で、うん、何に気づいて、ね、どう変化してっていうあり方で生きてればね、うん、何が起こってその時は辛いですよ、その時は死ぬほど辛い、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、僕は一回も死のうと思いましたからね、うん、命絶とうと思ったんで、うんうん、そこぐらいまで行きましたけど、辛いですよ、むちゃむちゃ辛い、もう、うん、身を引き裂かれるような辛さもありますよ、
うん、
だけどそれは人生というなんかこうね、自分のこの何十年か、ね、うん、80年なら80年の中で見たときに、
うん、
全くネガティブでない、
うんうんうんうん、
全てポジティブやったんやなと、
うんうんうん
うん、というふうに思いますね。
ですね、なんか僕もそういうふうになんかこの振り返っていく中で思うかなと思いますので、後半まで引き続きお話よろしくお願いいたします、
はい、トークライブレディオ夢の種。
はい、ということで後半です、今日はですねゲストにですねテラシードラム&パーカッション教室代表の寺島元音さんに来ていただきましてですね、まあ、前半ではですね、まあ、お仕事のことも踏まえてですねこの6ヶ月7ヶ月の振り返りというところからですね、まあ、ね、引っ越しをされて、それがですね本当にまあ後押しといいますか、ね、いろんなことが、ね、あった中でそこを決めてからのこのコロナの中でのお仕事のことでも、お仕事の中でいろんなことにチャレンジされている中で今体験レッスンがですねバズってるというお話を前半いただきまして、後半もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ま
あ、そんなね、あり方っていうところからですね、どうですか、今後というところで言いますと、
そうですね、
寺島さんの中で何をこう想像されていますか。まあ、こう2019もそうですしね、これからもそうですけど ね、
まあ、これまでやっぱりその今でもそうですけど、
うん、
まあ、僕がやるレッスンに来てくれるっていうところで、まあ、生徒さん集まってくれてる、まあ、ありがたいことでね、まあ、僕のキャラクターというか、まあ、僕のそのレッスンのノウハウというかね、その、うん、やり方というか伝え方というかね、まあ、そういうところもあると思うんですよね。ただまあまあ、マンツーマン基本にしてて、
うんうん、
で今のところグループレッスンのクラスっていうのが過去ちょっとあったんですけど、今、うん、過去あったんですけど、今ちょっとまあコロナでね、なかなかそういう施設さんに行けないっていうのがあって、
そうですね、
まあ、ないんですけど、うん、まあ、グループレッスンもねやっていきたいなと思ってたりするんですね、うんうんうん、でそれとあと、まあ、僕ではなくてそのこれなかなか難しい問題かもしれないですけど、
はい、
こう、 やっぱうちのレッスンのあり方っていうのを、まあ、僕だけじゃなくね、ドラマーさん、別のドラマーさん、うん、レッスンドラマーさんとか一緒にねこうやっていけたらなと、もうちょっと幅を広げて、僕一人で限界あるじゃないですか、
うん、
言うても人数に限界がある、
人数ね、
うん、生徒さん対生徒さんの人数限界あるんで、僕だけじゃなくてね、もう一人二人、
うん、
でね、まあ、うちのレッスンの、まあ、ノウハウというかやり方というかね、うんうんうん、まあ、そういうのをしっかり確立した中で、うん、先生、 にこう別の先生にレッスンしてもらうっていうね、やり方というか、
うんうんうん、
そういうところもちょっと考えていきたいなと今後ね、まずは僕の自分ができる限界まで、
まあそうですよね、
自分ができる限界までまあやるんですけど、やりたいなと思ってるんですけどね、うんうんうん、その後はやっぱりそこですね。でやっぱり自分のスタジオ持ちたいなという、やっぱり、
ね、スタジオね
全然ね、うんうんうん、変わるんですよ、可能性が、できることの可能性が変わるんですよ、
うんうん、
なのでまずやっぱりスタジオ持ちたいなというと、うんうん、そこからまたそういう先の先生をね、うん、一緒にやる先生募って一緒にやったりとかっていうのも可能性がたくさん出てくるのかなと思ってるんで、まずしっかり家賃を継続して払えるぐらいの、うんうんうん、経営状況に持っていきたいなというふうには思ってますね。
スタジオもね、なんかまあいろんな思いをお持ちながらですから、だいたいこれぐらいの時期に持ってたらいいなというのがあったりするんですか？
そうですね、早ければ2年後、
うーん、
早ければ2年後ぐらいに持てたらいいなという、そこからまドーンとなんかこうなんですかね、その幅が広がって、いろんなことをやりたいなと、思ってますよ、
今回その体験の祭りもそうですし、そのね、ある場所からのこのやるってみようからの今回の体験を含めてですけども、何がこう寺島さんの部分として皆さん反応されて共感されたというふうに寺島さんが見て思うことありますか？
まず一つはね、潜在的にドラムがやってみたかった人は世の中にたくさん おるということなんですよ。
なるほど。
僕もびっくりしましたもん、
みんな
そんなに洋さんいたんって、ドラムやってみたい、まあ、本レッスンやるかどうか別として、なんか叩いてみたい、ドラムかっこいいと思っていた、でそれを結構昔から思ってたけど、そういう機会がなかった、機会に恵まれなかったっていう方もいて、昔過去にちょこっとだけやってたけど結局、ちゃんとレッスンとかしなくてやめちゃったっていう人もいるし、潜在的にたくさんいるんだなと、思いましたね。で、まあ、うちね、その要はまあ、中学生高校生はいるんですけども、こう中間層、いわゆる20代30代のバリバリこう中級以上のプレーするような方ってあんまり来ないんですね。まあ、だからまあ僕がメジャーで売れたりとかしてるわけでもないし、ハードロックとかメタル系バリバリ叩くっていうタイプではないのでね、ドラムのスタイルがないので、まあ割とその自分の中のペルソナとして今ないんですよ、あまり。ペルソナっていうのはまあその顧客対象ですよね、としてあまり意識がない、まあ、来てもらっても全然やるんですけども、どうもそう自分の中にないなと最近気づきまして、来ない理由ってそこなんちゃうかと思って、まあポツポツでもね、前はね体験そういうの来てもらってたんですけど、僕じゃないみたいなんですよね、そういう人たちって なんかね、で結構気あるんで、やっぱり初心者の方だったり、その若い頃やっててもう一回やりたいっていう50代の方であったりとか、ギターやってるけどドラムもやりたいっていうやっぱ40代の方とか、結構僕の世代のまあ肩上下ぐらい、40代50代60代ぐらいが多いんですよね、でその自分の在り方伝え方と楽しさの伝え方というか、そういう部分が共感していただけてるのかなと。だからテクニックをこうなんていうんですかね、ガンガンこうやるレッスンするってね、修行みたいになるんですよ。
なるほど。
やっぱりドラムって、家にないじゃないですか。
そうですよね。
だからまあ、あってもドラムパッドぐらいじゃないですか。で練習ってね、やっぱね、地味なんですよ。すごいギターとかピアノとかと違って、音階ないでしょ。ほらスティックで家で、パターンをパタパタね、いわゆる手順のパターンやるっていうことなんですけど、もうね。ちょっとこうそこに楽しみを見出さないとやっぱり地味な練習になるんですよね。で家にドラムセットがない、スタジオに来なあかん、でそこでじゃあ練習のネタとかあといろんなコツとかをお伝えするんだけど、やっぱり、ね、個人練習、自主練みたいなことをしないとね、進みはやっぱりなかなか遅かったりはするんですよね、取り組みですよね、それに対するドラムに対する取り組みみたいなものは日々やっていっていただかないと。だけどそこでその上手くなれへんから、テクニック的にその進めへんからって言ってガシガシやるとね、やっぱりもう 音楽が楽しくなくなるんですよ、修行みたいになってくるから、だからそこはね、そんなにきつくっていうかね、はガチガチにはやりません、やっぱその人の音楽ライフが楽しいもんでないといけないし、
で、
音楽は人を幸せにするものなんですよ、ね、不幸であったり、
そうですね、
苦しめるものでは僕はないと思ってるんで、やっぱり幸せを目指して、その人のね、その人の幸せ、練習することは幸せな人はもうやりますよ、
はい、あ、もちろんね、そやりたいからね、来てるわけですからね、
そう、やるけれども、ガチガチやるけども、まあほとんどそうじゃないので、人が、なのでその方が幸せになるようなレッスンを心がけてますね、はい。
まあね、そういう意味で言うと、まあ、寺島さんだから受けたいっていう方がやっぱり一人二人と増えてきてるから、そしてその、ね、受けられた方がこんな人いるよってことの口コミっていうところがやっぱ理想の広がり方ですよね。
そうですね、なので今回本当に、まあ、体験レッスンモニターということで、まあ、300文字のレビューと、それから写真付きでね、SNS に投稿してもらうということが一つの条件なんですけども、すごいやっぱその方、ね、そのお友達とか後ろにやっぱいてて、
ね、
投稿見ていただけるわけじゃないですか。
そうですよね、
でそこからやっぱりお申し込みどんどんいただいて、本当に毎もうちょっと前まで毎日毎日お一人ぐらい毎日連絡があるっていう、状況でしたからね、本当ありがたいですね。
ということでですね、エンディングの方に続いていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、はい、エンディングでございます、まずです、寺島さんからですね、寺島さんとのつながり方並びに告知お願いいたします。
はい、まずですね、私はまあ Facebook に横山の友達でいます、寺島元博というふうに、お寺の寺、アイランドの島、基本の木に、三髄編に告げる山本浩二、ね、広島カープ古いな山本浩二選手の方ね、寺島元博で検索してもらったら出てきますし、あとまあ Google 等々一般 の検索サイトでは、テラシードラムっていう風に、テラシカタカナテラシードラム、この2つの単語で、うちのホームページが出てきますし、 YouTube もたくさん出てくるんで、まあ、ご連絡はね、一番 Facebook のメッセンジャーが早いかなと。で、まあ、レッスンに関するお問い合わせとか申し込みは、まあ、メッセンジャーでも構いませんし、ホームページからお問い合わせのフォームがありますので、そこから、ご連絡いただいても大丈夫です。それとあと8月の、ね、29日にですね、まあ、いつもお世話になっていた、城東区はノエのライブはダイヤさんというところがですね、9月に、まあ、少々のご事情により閉店されることになりまして、まあ、お世話になったバンドミュージシャンで、まあ、盛り上げようねということで、7月8月とうちのバンド1本ずつね、まあ、僕がやってるジェニーオールスターズというバンドがありまして、ここのパーソナリティ元ね、元パーソナリティのジェニーちゃん、それからこれも元パーソナリティね、の浜田陽介くん、エマージェンスジャパンの浜田陽介くんで、まあ、ベースの加藤くんと7月8月と1本ずつジェニオールサーズライブをやるということで、まあ、7月は24日に終わったんですが、8月の29日、19時、オープン、19時30分スタート、まあ、終わりは22時ぐらいになるかなということです。まあもしなんか希望ご希望の方は、まあ、ご連絡いただいたらですね、ご案内申し上げます。であとこれ、まあ、こんな時期なんでソーシャルディスタンスでね、キャパ半分、キャパの人数半分でやらせてもらいますので、人数制限してるんで、お申し込みの方よろしく早めのね、お願いします、今回でもちょっと浜ちゃんがねちょっと出れなくて、また別の方がギターやるんですけども、まあまあそのあたりは楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、はい、ということですね、この番組もですね、そろそろ終わりなんですけども、まあ、寺島さんにはですね、何度もですね来ていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます、はい、なんか横山むっちゃうまなったなというか、なんか、
ね、あ、ほんまですか。
いや、もう最初の語りとかもうわむっちゃ FM ラジオっぽいわと思ってうわすげえうまいと思って聞いてましたよ。
ねえ、もう1回目のゲストがね、寺島さん覚えてます、2016年でしたから ね11月スタートでしたから、
ね、すごい板についてるっちゅうか、
ま、はい、まあ、本当に、ね、寺島さんの番組はこの後にね8時からあるっていうのが分かってただけに、この時間をね、取らせていただいて、本当に約4年間ご一緒、ね、
お疲れ様でした。
ありがとうございました、はい、 ということですね。寺島さんが最後ね、リスタートする方へのメッセージ一言いただいてもよろしいでしょうか。
人生は一見ネガティブに見えることも起こりますが、すべて自分が望んだことしか起こりません。すべてポジティブです。楽しんでまいりましょう。
はい、ありがとうございます、はい、ということでこのあたりで放送を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。